女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイこと土井です。皆さんこんにちは。キクコラム、いつものように待ちに待ってくださってたでしょうか。ねえ、待ちに待ってくださってたという前提で今日もね、始めたいと思います。もうね、いよいよ梅雨になってきましたね。なんかムシムシムシムシっとしたイメージがね来まして、嫌やなっていう感じがしますけれども、皆さんいかがですか。スカーレットドイもね、もう嫌な気分になりつつ、しかも最近ちょっとね、新たなことをどうしてもしなければならないようになって、ちょっとね、筋肉痛にちょこちょこってなるようになってしまいまして、まあ普段から自転車に乗ったりウォーキングしたりして、ね、ある程度体は使ってるんですけれども、やっぱり今までね使ってないところの筋肉を使うとどうしても筋肉痛になるというね、まあ年相応なんやなっていうのはよく分かりましたね。まあ別に分からんでもいいんですけどね、で、その話はまたで置いときまして、まあね、今度またお話ししましょうかね。どうして筋肉痛になってんのかとかっていう話、まああんまり興味がないかもしれませんけれども、まあお楽しみに待っていてくださいね。で、で話は、変わりまして、まあ、その筋肉痛じゃない話で、この前ね、梅雨になる前にちょうどいいタイミングで生まれて初めてね、いいところに行ってきましたよ。これはなかなか良かったですね。この有田地方、まあ和歌山の有田地方で住んでます、このスカーレット通りね。周りを見ればたくさんね、みかん作ってますからね、まあ山も海もあって、あんまりね、そういったことにはね感動しないんですけれども、この有田地方にはなかなかないものがね、たくさんあるところに行ってきまして、でそれで初めての体験をして、おお、これは面白いな、あとこんなに美味しかったんやっていう体験をしてきました。あんまり引っ張るなって怒られそうですね。はい、ではどういったところに行ってきましたのかというと、なんとね、京都の宇治に行きまして、茶摘み体験をしてきたということなんですね。はい、でね、でもね、皆さん何やお茶摘みかとかって思ってるかもしれませんけれども、行ったことない方はぜひ行ってみてください。なかなか面白いですよ。でしかもね、なんかこの今回行った、ね、宇治の、まあ、服部ティーファームと呼ばれている、ね、まあ、服部おじいさんとおばあさんがされているところなんですけれどもね、なんとね、その、まあ、お茶の、ね、葉っぱ刈り取ってきて、それをね、ちゃんと、ね、乾燥させるまでの工程を見せてくれたりするんですけれども、その、まあ、工場というか、ね、機械を置いているところのすぐ近くにちゃんと茶摘み体験ができる、ね、お茶が、ね、植えられてまして、でそのお茶を摘むという作業をしてきたんですけれども、その時に、ね、なんと、ね、普通の学校じゃないんですよね。これまた良かったですよ。なんとね、茶摘み娘、茶摘み娘の姿ってほんまに言うかどうかわからないですけど、よくあるね、テレビとかでもよく見るあの格好で体験できるという。で全員で9人で行ったんですけどもね、みんな着替えて、着替えたというか、まあ、上から来てっていうようなイメージなんですけどもね、茶摘み娘、おじさんもいたかなっていう、まあね、そういうイメージでやってきまして、面白かったですね。で、まあ、茶摘みされた方はねよくわかると思うんですけれども、お茶って基本的に手で摘むという、ね、作業なので、ほんまにできるかなと思ってたんですけども、なんとね意外と簡単にね摘めるんですね。 この親指、人差し指、中指の、この3つぐらいで、新しいお茶の葉っぱ、ね、出てますよね今、新茶になるこの葉っぱ、色がもうね全然違うんですね、本当にね若い黄緑の色になってますから、それをピュッと取るとヒュッとね、取れまして、でそれをね、カゴに入れていくということなんですけれども、あんまり皆さんねそんなに真剣には取らないとは思うんですけど、スカーレットではね、結構ハマってしまいまして、ね、これはいつもしているみかん取りとはちょっと違うなというイメージが、ね、ありまして、面白いなっていう感じでやってしまいまして、結構取れましたよ、で、その、取ったお茶を、そのままのもっていうのはね、ちょっといろいろ工程を、蒸したりね、乾燥させたりとかっていう作業をしないとダメなので、そのお茶をそのまま飲むことはできないんですけれども、ちゃんと、用意してくれてました新茶、この季節できましたこの新茶を、いただきながら、それでね、この服部ティーファームのおじいさんね、すごいですよ、なんか20年ぐらい、ボランティアでガイドもされてるらしいんですけども、お話がねすごく上手なんですよ、しかもね、なんともう多分ね70後半というか80ぐらいじゃないかなと思ったんですけれども、パソコンを駆使してね円グラフとかを作って説明してくれるんですよ。でまたその説明もねなんかいろいろネタが入ってたりして面白いんですけれどもね、皆さんぜひね一回ね行ってみてくださいね。今年はもう終わったみたいなので来年ぜひね、行ってみてください。でこの服部おじいさんにね、お話しした内容を聞いて、そうだったんや、これは本当に知らんかったなというか、もうびっくりしましたことがあって、まずね、お茶の取れる量ね、例えばまず、日本全国で考えますと、日本全国で取れるお茶の量の京都府で取れる量はどれぐらいのパーセントなのかという質問というか、お話がありまして、で基本的にはこれだけ宇治茶ってね結構聞くから、テレビでもね、CM でもよく見ますもんね、ペットボトルのお茶ですけどもね、それで聞くから3割4割はあるんかなと思ってたんですけどもね、なんと 5% だということなんですね。5% しかないんや、やっぱり静岡で、あとね、鹿児島とかがやっぱりねかなりのパーセント占めてまして、京都府は 5% へと。でその京都府の中でじゃあ宇治で取れるお茶ってどれぐらいなのか、そう考えたら京都の中ではほぼほぼ9割ぐらいかなとかって思ってたんですけどね、なんとこれもまたびっくりです、 4% だということなんです。ということは宇治茶って、日本全国で考えて京都府がまず割合からして 5% で、その 5% の中の京都府の中の 4% しか宇治の茶っていうのはないということなので、じゃあこれだけ出回ってるのもしかしてもしかするとっていう話だったんですね。ちょっと詳しい話も聞きましたけどもね、そうやったんや、宇治茶って思って飲んでたお茶が実はちょっとぐらいしか入ってないかなとかっていうのはよくわかりましてね、でもよく考えてみたらうちのこの有田でもね、一番有名なのがみかんですけれども、有田で採れてるみかんじゃないのももしかしたら有田みかんが入ってるかもしれへんなとかっていうのもありますから、よくあるのかなとは思ったんですけれども、びっくりしました。でもね、この貴重な宇治茶本間もんをね、堪能しまして、あともう一つ面白かったというか良かったのが、この取ってきたお茶の葉っぱを天ぷらして食べるんですね。でこの 天ぷらしてほんまに美味しいんかなとかってね最初は思ったんですけれどもね、めっちゃ美味しかったです。もうびっくりしました。まあお腹が空いてたということもあったのかもしれませんけれども、普段食べる天ぷらよりもよっぽど美味しいなというか、かなりね美味しいなと思いましたよ。ということでこのお茶摘み体験、ぜひ皆さんね、聞いた方、ぜひ一回やってみてください。めっちゃ面白かったなというのと、あとね、服部おじいさんおばあさんのお話もね、聞けますしね、これは価値があるなと思いました、はい、ということで、あんまりお話ししていると無駄遣い方程式のお話がねできなくなってしまいますので、そろそろとね、本来の、この、ね、聞くコラムのお話、無駄遣い方程式に入っていきましょうか、はい、では皆さん、テキストね、無駄遣い方程式ね開けてみてもらいましょうか。で今回は、106ページです。まあ復習から入りますと、この無駄遣い方程式ね、計画、同調、錯覚、サービスで、これらに後悔をかけるという、この無駄遣い方程式前回までね、結構かかりましたね。6回かかって、計画が終わりまして、今回からですね、同調に入るということなんですね。いよいよ2つ目の同調です。でこの同調なんですけれどもね、皆さん、まず基本的にどういったことなのかと言いますと、周りの人の意見や行動にね、合わせて同じような態度をとってしまうというのが同調です。まあ漢字の通りですけれどもね、はい、ということなので、物事を決めるときについ不安な気持ちに陥って、周りと同じような行動をとることで安心するという気持ちが結構あるということなんですよね。どうですか皆さん、あります、でこの気持ちというかね、考え方というか、これって結構国によって違うという話があるんですね。まあ皆さんもよくね、ご存知かもしれませんですけれども、例えばですよね、そうですね、タイタニック号、まあ映画でもありましたけどね、北大西洋でね、沈んでしまったタイタニック号、タイタニック号が沈む時にですね、まあ一挙に沈まないですからね、徐々にね、沈んでいくときに、逃げ出すボートですね、脱出用のボート、このボートに乗るとき、やっぱりね、おしくらまんじゅうになってしまいますよね。早く逃げたいと。でもやっぱりね、男性から逃げるんじゃなくて、やっぱりね、女性、子供からね、逃がしてあげるのが、ルールじゃなくて、普通、そうしますよかってね、ちょっと自分よりもね、体がね、弱い方とかから、逃げて乗ってもらうというようなイメージがありますよね。で、その時に、国の、国というかね、国民性の違いによって、納得させる言葉が違うということなんですよね。で、例えばアメリカ人に、男性の方がね、我先にボートに乗ろうと思った時に、そうしないでくださいという時にどういう言葉をね、言うのかと言いますと、アメリカ人の人にはね、こう言うみたいですよ、あなたね、乗るのはもうしばらく待ってください。そうすることによってヒーローになれますよ、これでアメリカ人の人はそうか、ヒーローになれるんか、じゃあ待たないとダメやなと思うみたいですね、でイギリス人の方ですね、イギリス人の方にはこう言うみたいですね、そうすることが紳士になれますよという、やっぱりね、響きそうですね、ジェントルマンという言葉、 で次はドイツ人ですね。でドイツ人の方はやっぱりねイメージありますよね。こういう風に言うらしいですよ。はい、これがルールですと。男性の方、女性の方、子供の方を先に乗せましょう、これがルールですって言うとドイツ人の人は、あ、そうか、ルールなんか、それじゃ守らないとダメやなとなるみたいですね。よくあるパターンでしょうね、きっとね。うん、ドイツの人はルールを守るというイメージがありますよね。まあ、あの高速道路のアウトバーンの話、あれこれ前にしましたっけね、めちゃめちゃスピード出す車、まあまあスピード出る車で、あとゆっくり走る車、この3種類でしっかりと車線をね、決めて走ってるという、まあ、これがルールやということみたいですね。あと最後日本人ね、これは皆さんこう言われると、あ、そうしようって思うみたいですよ。じゃあ日本人の方にはどういうのかと言いますと、みんなそうしてますよというらしいですね。男性の方、みんな、ね、そうしてますから待ってくださいねって言うと、あ、そうか、じゃあ待とうというようなイメージみたいです。はい、よくあるパターンですね。はい、疲れたどいもそうが多いかなと思います。で、この辺でね、ちょっと時間の方がもうそろそろかなりね、過ぎてしまいましたので、今回はこれで終わりたいと思います。無駄遣い方程式の同調、次回からね本格的にお話をしていこうと思っておりますので、楽しみに、次回もお待ちください。それでは今回もスカーレットトイがお話しいたしました。さよなら、次回をお楽しみに。Here we go again.